はい、では私長尾の方からまず、決算のご説明をしたいと思います。お手元にですね、パワーポイントのコピーあるいはプレスインフォメーションの資料が、ご覧いただけるかと思いますけど、説明の上ではパワーポイントのコピーの方でページ番号を引用しながらご報告したいと思いますのでよろしくお願いいたします。このまず第一四半期の決算の概要総括を2ページ目ご覧いただきたいと思いますけどしたいと思います。第一四半期の実績としましては減収および減益ということで、ございます。売上高9075億円、営業利益627億円、経常利益724億円、当期純利益405億円、ということで、その右、一つ飛んで右の方に増減の数字入れておりますけど、いずれにしましても減益と、減収減益ということになってございます。ただ補足のところに3期ぶり減収とか8期ぶり減益とか3期ぶり減益4期ぶり減益と書いてございますけども、逆に売上高利益ともにですね、第一四半期としては市場で、そんなに下の方ではなくて3位と市場3位ということで、にはなっておりますので補足させていただきたいと思います。で売上高の減少につきましては日本での検査体制を今正常化させている過程で、生産をやや抑えざるを得ないということでの影響、それから、やっぱり取り物合わせずインドでの、経済が少し沈滞していることに伴う四輪車の販売減ということが聞いておりまして、営業利益でも同じ状況でございます。世界の販売台数で言いますと四輪車で73万8000台、12万4000台減、これもインド日本で減少、他方で二輪はですね若干でございますけど増収の増益ということになってございますけども、この販売の方もですね、若干でございますがインド、フィリピンで増加をしておるところでございます。で、一番下に業績予想のところはですね、今回は第一四半期でもあり気象予想を現段階ではですね、とりあえず据え置いてはおりますが、いろいろ今後ちょっと見極めなきゃいかん数字がまだちょっと出揃っておりませんので、今後のちょっと動向もしっかり見て、インドを中心かと思いますけど、ちょっといろんな情報を見極めた上でですね、どこぞの時点で新たな見直しをして、その段階での発表をちょっと予告みたいな形で恐縮でございますけどさせていただきたいと思います。従来ですと中間決算以降ぐらいにやるんですけども、今年の場合は中間決算と同時ではなくて中間決算の前までに何らかのちょっと見直しをですねする必要があるかなというふうに思っておりますので、あらかじめお伝えをしていきたいと思います。今日時点はとりあえず気象予想を入れさせていただいておりますけど、そういう動向だけお伝えします。3ページ目、四半期ごとの業績推移見ていただきますと、これグラフでちょっと分かりやすく書いたつもりなんですけど、2017年度の第4四半期2018年の第一四半期やっぱり1100億を超えるぐらいの高水準の営業利益を計上しました。これもその時の決算のご報告の時に解説しましたけど、なかなかちょっといい要素が全部集約したっていうのがこの時期だったと思いますけど、第二四半期以降、これが下方になりまして、だいたい600億円前後ということでございますので、今回の第一半期でも627億ということで推移しているということを、このグラフでちょっとご理解いただければありがたいなと思っております。 4ページ目売上高の状況でございますが、4輪2輪マリンほかを横軸縦軸に国内海外ということで分類したのがあれでございますけど、まあこれ見ていただいても大体三角印マイナス印区で、大きく効いているのはやはり4輪のところのアジア、中んづく4輪のインドが525億円減というところが一番大きく効いているかと思います。外数で、259億というのを売上に与える売上為替換算影響というここは、参考値で入れさせていただいております。5ページ目営業利益の増減要因を、プロットしておりますが、今回はさすがにプラスは原価低減だけでございまして、諸経費の増がマイナス205億、売上構成変記が195億、為替影響69億、減価償却費増64億等々でですね、560億ぐらいが減益要因の方になりまして、プラスマイナスして営業利益が、538億減、627億ということになっております。そのうちの69億の為替レートのを分解したのが次の6ページ目でございまして、内訳としましてユーロが、マイナス24億円、インドルピーが15億円、パキスタンルピーが14億円、こういったところが主な要因でございます。7ページ目、設備投資のところの数字はご覧の通りでございまして、設備投資で599億円、減価償却で391億円、研究開発費で344億円ということでございます。それから有利子負債残高会社数従業員数でございます。特に従業員数のところは、6万9141人ということで1990人ということでございますけども、まあこれもあのグジュロートでのですね、工場の建設といったところを中心にですね、今人材確保を急いでいるところの表れかと思います。8ページ目が、連結のキャッシュフローでございますけど、現役状況を反映いたしまして営業キャッシュフローのところのフリーキャッシュフローが、201億円減というところがあのを中心にキャッシュ残高だったかとしまして384億円減ということで、残高としましては4351億円というところになっております。9ページ目はですね、事業別の業績でございます。上側の売上高、下が営業利益、左から4輪事業でございます。4輪のところが8171億円で営業利益が546億円と、まあ、大きく沈んでおります。2輪が、微増でございますけど、売上高営業利益ともに若干あの微増です。マリンのところはマリン他ということで、DF350A が北米中心に好調でございまして、これらを反映して、増収増益ということになっております。最近はあのちょっと高齢者対応のところでセニアカーも、世の中の関心がちょっと増えてきておりまして、ちょっとあえてこのマリンほかとほかの中にこの、ここのセニアカーなんかの事業成績も入れておりますので、込み込みで考慮させています。それから10ページ目が所在地別の業績でございます。左から日本、ということで、売上が5091億で、営業利益が261億、246億円の減益と、欧州は、微増ですね。売上高営業利益ともに微増でございます。アジアはやっぱりインドがこの中に入っておりますので、4312億656億の売上減、営業利益も220億ということで316億円の減益ということが計上させていただいております。で、11ページ目のところに、まあ、皆さんの方はご存知 の、 あのところでございますけど、マルチスズキインディア社があの、先般7月26日付で発表した業績値をですね、そのまま載させていただいております。左の方が、 売上高と売上高利益関係のルピー建てのところでございます。で、営業利益のところはですね、マルチは営業利益そのものは発表しておりませんので、ポツ2にありますように一定の算式をでありまして営業利益を便宜条項に置かさせていただいております。いずれの数字、輸出を除いていずれの数字も三角印になっておるということが一目瞭然かと思います。で、12ページ目は先ほど申しましたように気象予想は今日の段階では、据え置きでございますが、その数字をそのまま載せておりますので、これをどっかの段階で見直すということだけ、お伝えしておきたいと思います。で、13ページ目が以降が生産販売動向でございます。まず、4輪のところでございます。生産販売ともインド日本の原により前年割れということで、グラフでも明らかでございます。数字は右の方に、インドで、世界販売の全体が73万8千台のうちインドが37万台、日本が16万7千台等々になっておりまして、特にインドが三角 20.2% ということで大きく効いております。その他下の方の内訳でパキスタン、インドネシア、タイなどもちょっと元気がないなっていう中で、フィリピンとかですね、その他の中に入っちゃってますけど、ミャンマーとかその辺は台数が着実に伸びているということで、ちょっと国によってまだらものになっております。で、パキスタン関係で14ページ目のところにちょっとトピックスで恐縮ございますけど、新型のアルト、これまさに日本の軽自動車そのもの、 660cc で横幅が1490mm、これぞ軽自動車というものをですね、生産を開始して 販売を、この6月から開始しております。軽自動車の企画がグローバル展開しているということでご理解いただきまして、ここでパキスタンで、もう足元も受注も非常に好調にスタートしたという情報も入っておりますので、このパキスタンでのモデルでうまく成功すればですね、ちょっと他国にもですね、展開していきたいなというちょっと願望も狙っているところでございます。15ページ目が日本でございまして、これは感染検査の今体制を再構築している関係で、減産の、ちょっと生産スピードを落としておりますけれども、とにかく検査体制の正常化を今急いでいるところでございまして、その影響がちょっと出てきて出た結果が4、6月になっております。それから、欧州のところは大体前年並みということが16ページ目ありますで、17ページ目にインドのところを載させていただいております。で、ちょっと選挙の前は、買い控えがあるということですが、選挙終わっても、この間ちょっと7月の実績なんかも出たところですけども、ちょっと元気がまだ戻っていないということでございますので、我々しっかりちょっと今後の動向も見極めていきたいなと思っております。で、いろいろこれから材料をしっかり集めていきたいと思ってますけど、例えば一部報道でもインドで貸し渋り、自動車ローンの貸し渋りがあるんじゃないかということで、マルチでもですね、銀行系が8割、ノンバンク系が2割と、違ったっけ？
全体を分母にすると8割が半金を利用してるんですが、
はい、そうかそうか、半金ね、はい、ごめんなさい。
そのうち2割がノンバンク。
ノンバンクね、はい、すいません、ちょっと正確なことを申しました。インドのマルチのお客さんで8割が半金利用ですけども、そのうちの、ノンバンク系はそんな大きくなくて2割ぐらいという状況になっております。で、ちょっと貸し売りの状況はよくわからないところが正直でございまして、そんな中でありますけど、半金のちょっと手こ入れをですね、新しくちょっとやろうかなということで、一部の金融機関とのちょっと提携をしてハードルをちょっと下げられないかっていうあたりも始めておりますし、一部車種はちょっと新車もこれから投入していこうともありますし、 それから例 の, 来年4月から始まります BS6、排ガス規制の強化ということで、それをクリアしないと新車が売れなくなりますけど、これに向けての年末までに大体今年の年末までに大体対応機種を揃えようということでやっておりますので、まあ、今のうちにちょっとあの体制をそういう形で整えて、まあ、この8月9月なんかもインドでと年間のお祭夏祭りとかですね、そういうのありますので、そういったところのちょっと動向も見極めてきて、今後にちょっとしっかり分析したいなと思います。18ページ目は ASEAN 関係でございまして、インドネシアとタイはちょっとまだ元気が出てきておりません。特にインドネシアはシェアは 10% 台に戻りましたけど、前年比で見るとやっぱりちょっと 13.5% マイナスということでございますので、ここにありますようにエルティガのスポーツ車導入とかですね、それからもともと所有者で参入した我が社でございますので、4月から新型キャリーの投入をこれをいたしまして、これをインドネシア国内に今徹底的に小売りで強化をしているといったところで、頑張っていきたいなと思っております。それから19ページ目が、二輪でございます。まあ、アジアの増加が特に一部の国ですけども、インド、フィリピン、ここがインドで行くとスクーター、フィリピンで行くと、バックボーンなんかがですね、まあ、売れてる機種があるもんですから、そこが引っ張ってくれて、なんとかアジアはいい数字になっておりますけども、まあその他大型先進国の大型車とかですね、全般的なところはまだまだここからしっかり頑張らなきゃいかんなと思っているところでございます。20ページの生産販売台数のところも、今日の段階は気象予想をそのまま、載させていただいているだけでございますので、これも全体の見直しの中で改めて見直していきたいなと思っております。最後ちょっと付け足しで恐縮でございますけど、21ページ目のところに ESG 投資のところで、株価指数構成銘柄に選定されましたので、まあすいません自画自賛で恐縮でございますけども、ちょっと我々の方もしっかりこういうのを組み込んでですね、 ESG 対策を社内的にも、それから皆様への情報提供でもですね、強化していきたいと思っておりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。私からの説明以上でございます。